皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、はい、まあ一応ポッドキャスト番組ということでね、我々の番組は、うん、やっぱ音声を配信しているわけではないですか。
はい、音声配信してます
ね、
はい、
なのでやっぱりラジオを聞くわけですよ、私もね。
あ、
時には配信する側、うん、時にはリスナーに、
うん、
その2つの仮面を持つ佐藤です。
そんな仮面言うほどもんでしょうな。特に聞く側の場合、
聞く側の、うん、まあ、聞いてるんですけど、まあ、やっぱね、芸人とか、うん、僕は星野源さんのオールナイトニッポンすごい好きなんですけど、オールナイトニッポンとか聞くんですけど、
最近なんかオールナイトニッポンすごいらしいな、
うん、まあ、すごい面白いですけど、うん、まあまあ聞く、やっぱそういう誰かのね、こうたわいないトークみたいな、やっぱ面白いじゃないですか、う
ん、はいはいはいはい、はい、
でも一方でやっぱラジオドラマを聞くんですよ。
あ、そうなの。
はい、NHK の青春アドベンチャーとか、FM シアターとか。
おもろいの、ラジオドラマって。
これがね、まあまあ面白いんです。結構クセ強のやつもありますし、ぜひね、ラジオドラマを聞いていただければ、いろいろ、まあ、とっつきにくいって人は、うん、僕これたまに聞いてるんですけど、声優の梶裕貴さん。
ああ、わかるわかる、
うん、梶裕貴さんのラジオ劇場っていうのがあるんですよ、うんうん、NHK でやってる。これ面白いんで、これは合間合間にラジオドラマを放送したり、梶さんが主演する、ゲストと一緒に出演するラジオドラマやったりするんで、
うんうんうん
う
ん、
そういうのがラジオドラマを聞いてもらえると、まあまあ入り口としては入りやすいのかなと。
なんかラジオドラマだけでこの1本取れそうやな、我々の番組な。
まあまあそう、そう、
ラジオドラマのすすめみたいなやつな、
そうなんです。奥が深いんですよね、ラジオドラマという。今日はそんな話を
、はい、
していただけるというふうに伺っております。
丁寧に前振りいただきまして、はい、ありがとうございます、
はいはい、ということで、はい、今日はそんな話をさせていただきたいと思います。週末作戦会議室、本編も聞いてください、はい。さあ今日も会議を始めていきましょう。
はい、
今日のテーマは、
今日のテーマはですね、なんとだいぶ昔の作品でございます
が、はいはいはい、
ラジオの時間
というですね、ラジオまた名作を、
はい、皆さんご存知でしょうか。
皆さん知ってる人は
知っている、
知ってるんじゃないですか、
ね、まあ40代50代とかになればもしかしたら知ってる人が増えるかもしれない。
はい
はい、そんな作品を紹介したいと思ってます。ちょっと私、ゴールデンウィークということもあってですね、
はい、
まあ、普段見ないような作品を見てみようと思ってまして、はい、まあ、Amazon プライムとか Netflix でいろいろ見てたんですけど、まあ、やっぱりなんかフィルターバブルって偉大だなって思って、
はいはい、
ちょっと挑戦的なやつ、なんかその Netflix でさ、おすすめ度合いとかあるじゃない、
はいはいはい、
で低いやつを見てたのよ、
はいはい、
でもやっぱねダメなのよ。
あ、おすすめ低いやつはやっぱ刺さらないと、
うんうん、低いやつは低いなりの理
由が、それは世間的にも評価が高くて、
ね、高くやつもある。
あ、
うん、だけど俺には刺さらない。
刺さなかった
と。だフィルターバブルというか偉大やなのレコメンドとロジック
は、あなたが見てる人はこれ見てますよのやつ、
そう
あなたにおすすめはこれですよという、
うん、でなんかなのでゴールデンウィークはひたすら見たけど、ひたすら違うなと思いついたんだけど、この作品だけちょっとね自分の心の琴線に触れたんですよ。
ほうほうほう、
はい、っていうところで今日はそのラジオの時間をですね紹介したいなと思っております。
なるほど、じゃあこれは思わぬ出会いシリーズですね、
はい、そう、今日は思わぬ出会いだったんですよ。
あ、じゃあちょっと今後思わぬ出会いシリーズというのをシリーズ化しましょう、はい、思わぬ出会いがあったわけですよね。
そう
もうこれはだって、うんうん、なんやったら今までの、うん、まあ我々が生きてきたおよそ30年間にはなかったんですよ、うん、思わぬ出会いってほとんど。
あ、まあそうね、
まあ、たまに蔦屋に行って、うん、たまたま手に取って、うん、なんかジャケットでしたら面白かった、
はいはいはい、
っていう古い映画との出会いありますけど、うん、これネットフリックスとか配信ができたから思わぬ出会いが増えてってるんですよ。
そうやな、もうだって俺いかんもん、その蔦屋とかブックオフとか、う
ん、だから偶然が生まれるのは今配信だからな。
そうやな、
うん、
でその配信でしかもなんかちょっとまあ思んないかもしれんけどとりあえず見てみようっていうチャレンジ精神のもとでようやく出会える、
はいはいはい、いいんじゃないですか。
ちょっとゴールデンウィークなどやってみた時に、まあ、結局これに私は出会いました、
ラジオの時間に、はいはい、
っていうものでちょっと概要だけ始めに紹介させていただきますと、ラジオの時間、これですね、ラジオの地位がですね、あのタチスクの地位点々のものでございまして、1997年に上演された作品でございます。今から30年近く前ですね。
俺いつ見たかな、大学ぐらいかな。
そうなんだ、じゃあもう15年ぐらい前に。
そうね、
はい。でこれあの三谷幸喜さんの初監督作品で、
初監督やったんや。
初監督なんですこれが。
あ、そう、12人の優しい男たち、あ、違うか、日本人じゃないんや。あ、なるほど、あ、分かりました、はいはい。
で初監督にして1998年の日本アカデミー賞の最優秀脚本賞を取った作品でもあると、
うんうん、なるほど、
はい。でキャストがですね、当時まだ30代の唐沢俊明、
若いね、はい、もう俺ら超えてるんじゃない、当時の唐沢、
超えてると思う。鈴木京香、うん、西村雅彦、
豪華だよね、
布施明、戸田恵子、うん、といったあの豪華俳優陣がですね、まあ、出ておるというところでございます。
はいはいはい、
はい、佐藤さんこれ見たことあるんですよね。
ああ、ありますあります、はいはい、渡辺謙とかも出てたんやね、そう思い出せへんけど、
うん、
あ、いや豪華ですね、
うん、今にして思えば豪華だよね、
豪華豪華、
うん、はい。で SPS なんですが、私これ 4.0 でございます。
おお、4、
はい、今見てもあの、
あなたが4つけるなんて珍しいね。
いやいや、そんなことないよ。
まああの、うん、前回か、うん、じゃあ前回カイジは 4.5、 まあ4と 4.5 やったけど、
そうそうそうそうそう、
まあ、なかなかないです
よ。あ、そうですか。
でぐらいかな。だからそういう、うん、うん、
で僕あの割と好きでした。
なるほど、なるほど。
でこれあのなんていうんですか、テーマが創作活動の理想と現実みたいなテーマでじゃないですか。ですごく強いエネルギーを感じる作品だなと思いますと、はいはいはい、でまあなんでだいぶ昔の映画ではあるんだが、そういうその強いエネルギーを感じるって思ってますと。
はい、2回言うた、ね、
強いエネルギー、はい、ません。でこれあの三谷幸喜が初めて
相当強いエネルギーを感じたんですよ。
そうですよ、
感じます。強いエネルギーを感じます。
そういうあれじゃないから、あの純粋に感じたかと思います、はいはい、で初めて三谷幸喜がなんかテレビドラマの脚本を手掛けた時に、どうやらプロデューサーにすげえ自分の脚本を書き換えられたらしい、
はいはいはい、
でその時の悔しい気持ちとか納得いかない負のエネルギーみたいなものがこの作品に
振り返ればやつがいるかな、
あ、そうかもしれない。あ、うん、でそれなんか三谷幸喜書いたのを勝手に
改変されて、
そうそうそう、何しとんねんみたいな、ああ、はいはい、っていうのがなんかその多分原動力になって
る。なるほどね、なるほど。
だすげえなんかこのストーリーのテンポがいいみたいな話もあるんだが、それ以上にこの三谷幸喜さん自身の心の中のグツグツとした、はいはい、このなんていうの、納得のいかない、あの煮え切ってないものがこの映画に込められているのがわかるんですよ。
じゃあ鈴木京香が主人公のなんや、どっちかっていうと、いや群像劇やけどさ、
うん、
あんまりまあ、唐沢俊明さんが主人公のように見えるけど、思いを寄せてるのは鈴木京香なん
です、ね、うん、唐沢俊明はあんまり出てこない、あの出てこないというか一応主役っぽいけど、
ね、調整してるだけやろ、
調整してるだけ、うんうん、なんでプロデューサーの西村さんと鈴木京香が多分主人公、うん、どっちかというとあの作品、
あの、うん、三谷さんの思いとしてはそういうところにあったんだろうっていうことね、うん、
あ、 あると思う、うん、でそのやっぱりそういうなんか悔しい思いがあのすごい視聴者を強く引きつける なぁと思ってます。でやっぱそういうさ負のエネルギーが込められた作品はさやっぱと面白いし、まあね、結構なんか時代を超えて刺さるものがあるのではないかと、まあね、うん、はい、なんか僕は今見ても全然面白いし、むしろなんか多くの人が今クリエイターになりつつあるじゃない。
ああ、そう、一億総クリエイター時代ですよ。
そう
何でも。
でその現代の方がより魅力感じられやすいんじゃないか。
おーおーおー、
三谷幸喜があの時思った悔しい気持ちを共感しやすくなっているのではないか、はいはい、だから現代の人はむしろ今見てもいいんじゃないかっていうので今日ちょっと紹介をしたいなと思っているという感じでございますと、はいはいはい、じゃあちょっとまず簡単にあらすじを紹介させていただきますとですね、はいはい、物語の舞台がラジオ局でございます、はいはい、でほぼラジオ局から出ないので、
はい、
多分制作単価がすごい安い映画なんだろうなと、
ね、最後のシーンぐらいよね、ラジオ局から出るの、
出るのでももう
一瞬や、
そう一瞬でって思って、ようあれやの覚えてんの、
覚えてるよ、すごい
構成まで、
うん、だけど中身の細かいところ、まあとりあえず出演許可がいろいろ変えられて、今書き直してくださいみたいなところをめっちゃ覚えてんねんけど、で最後のシーンはなんかすごい印象残って
て、はいはいはいはいはい、ありがとうございます。
あとは小豆を流しながら音作るシーンとか、おひょいさんが出てくる、あの藤村俊二さんが出てくる、
うんうんうん、
とか覚えてるかな。
はいはいはい。
まあまあ、すみません。
まあまあ、まあ、すみません。
はい、
で、まあ、今言った鈴木さんっていうのは主婦の方が出てくるんですけど、その主婦が脚本 を書いたと、
はいはい、
でその主婦の書いた脚本が、ラジオドラマ化されることになって、まあ、その収録現場がその物語の舞台ですと。で脚本のタイトルは運命の女というやつで、なんかね、熱海のパチンコ店に勤めるパート主婦の、リツコさんって人が主役やねんけど、そのリツコさんが村の漁師であるトラゾーと運命的な再会を果たして、まあ、あの今の夫を捨てて会いに生きるんだみたいな、そういうなんか恋愛物語でございますと。で、そういう物語をその、あの、鈴木さんという主婦が書きましたと。で、その収録をしましょうっていうのが、あの、物語の舞台ですと。で、当時、なんかラジオドラマも生収録、生放送とかがあったんだね。
なるほどね。
なんかその、生収録だったと。なんか俳優さんたちが集まってリアルタイムで収録しようみたいな舞台ですと。で、その現場に、まあ、脚本家の鈴木さんも同席させていただくことになりまして、で、まあ、そのリハーサルをやって、あ、いいねってなって、じゃあ本番だ、みたいなところでございますと。で、ただ本番直前になって、主演女優の千本ノッコというのがおるんですが、千本ノッコが。
戸田奈津子さんやな。うん、あ、
戸田恵子さん。
戸田恵子さん。
うん。が、やっぱ自分の役名がリスコなんだが、リスコからメリー・ジェーンに変えたいと。いや、もうリスコとかじゃないと。私メリー・ジェーンがいいわ。とか言ってて、メリー・ジェーンじゃないとやらない。とかって言って、その自分勝手なこと言い始めると。で、その主演女優の機嫌を損ねるわけにはいかないので、プロデューサーが、あ、いいっすね、千本さんつって。ベリージョイン行きましょうとかって言って、その役名の変更を受け入れてしまうのね。だけど、周囲の俳優陣が、いや、おい、主演女優だけ特別扱いすんなと。俺たちの役も外国人にするべきだと。みたいなこと言い始めて、その物語の舞台が、でも、熱海だとおかしいよねってなって、じゃあニューヨークにしようぜってなって、なぜか、あの、脚本家の鈴木さんは、ニューヨークにしましょうって言うんだけど、問題があると。いや、パチンコ屋がニューヨークにないじゃないかと。なるので、ニューヨークは無理だ。なったら、その、千本ノッコさんが、じゃあもう、パチンコ屋の店員やめようと。あの、女弁護士にしようぜ。とか言い始めて、あの、主人公の配役が、あの、女弁護士になると。みたいなのがあると。で、じゃあ、その、で、まあ、あの、脚本家の鈴木さんとしては、どうしようと、頭を抱えてしまうと。その中で、プロデューサーが別のその辺におった放送作家のバッキーっていう人がいて、その人物に、脚本を2分で書き換えてくれと。2分で書き換えられるのはお前だけだ。みたいな感じで、バッキーがバーって書き換えて、まあ、シナリオの冒頭で、女弁護士が活躍する裁判のシーンとかを追加すると。で、ただ、あろうことにバッキーは勝手にシナリオを書き換えて、シナリオにその、マシンガンとかを登場させて、この物語のテーマはバイオレンスだとかって言って、いやいや、愛の物語じゃないかみたいな時にバイオレンスで。で、だから舞台はバイオレンスなんだからニューヨークじゃなくてシカゴだよ。とかって言って勝手に脚本を書き換えていくと、
はい、
でただ今いろんな客設定変更がされたことによって物語の辻褄がどんどん合わなくなっていって、もうその場でただその生放送だからその場しのぎの改変に改変を重ねた結果、もう原作からどんどんどんどん遠のいていくのね、はい、でどうしようどうしようみたいな。でもあろうことか物語のラストも、まあ、リツコとトラゾーが2人が結ばれてハッピーエンドになると、そういうはずだったのに、メリー・ジェーンが一人女性が強くその生きていくんだみたいな、あのそんな話に変更されそうになるみたいな。でも脚本家からしたらもうたまったもんじゃないから、もう途中でブチ切れて、もう CM 中に収録現場に乗り込んで、もう台本通りにできないんであれば、もう自分の名前をクレジットに入れないでくれと、もうやめろと。で、いうので、もうカオスな状況になっていくわけですね。で、その一体生放送のこのラジオドラマはどうなってしまうのかっていうのが、あの大まかなあらすじでございますと、はい、やっぱだから鈴木京香のあの鈴木京じゃないあの脚本家の鈴木さん目線の僕は物語なんじゃないかなっていうふうに、はい、思っておると。
なるほど、
はい、佐藤さんはこれ昔見て、
いや面白かったです、はいはいはい、やっぱうまいなと、うん、三谷幸喜の群像劇はやっぱうまいなと、ま
あ、当時からあるよね、このフォーマットができてるよ ね、 なんかね、
まあ、まあ元々舞台の人だから、ワンシチュエーションでどうやるかっていうので、うん、まあセリフもうまいし、うん、まあまあうまいかなと思いますね、はい、超うまいと思う。
ありがとうございます、はい、でちょっとこれを見ての私のちょっと感想というかって話をしていきたい。はいはい、まあこの映画作られたのはさっきも言った1997年なんですけど、まあ、やっぱ映像としてはやっぱどうしても時代を感じるところはあるが、
はいはい、
でも映像が古いにもかかわらず僕は結構引き込まれたんですね。
はいはい、
で2つ理由があると思ってて、一つは初めに言った通り、この物語がその創作活動の理想と現実みたいな、まあ今 やったらさらに受けるだろうなってテーマを扱っている話かなって思ってます。なので創作論をテーマにしてるのがいいよなって思ってますと。でだからやっぱ脚本家だけじゃなくてさ、やっぱ制作現場のプロデューサーとかも基本的にはいい仕事がしたいし、うん、まあいいものを作りたいって思ってる。でまあクリエイターとしてなんかこういうのを作りたいって理想があるが、ただやっぱりその芸能事務所の力関係とか俳優さんの気まぐれとかスポンサーとかの意向とかに対応しないといけないと、やっぱりその創作物には妥協を重ねる必要があるんだと。で毎回のように結局その妥協を重ねた結果よくわからんものを生み出してしまうみたいなのがあると。でそれだから納得いくもんじゃないんだけど、それでも自分たちはプロだと、でそれで金稼いでるんだから、まあ、現実と向き合って創作活動にしないといけないんだっていう、その三谷幸喜なりの創作に対する理想と現実みたいなのほどのなんかものがある、
せめぎ合いが描かれるわけですね。はいはい。
で一応そこで示されるのは、どれだけ横やりが入ったとしても、まあ、自分が作ったものがどれだけその自分の理想と離れたとしても、もう作ったものには責任を持たないといけないんだっていうのがそこで示されるスタンス、はいはい、でなんか結構なので三谷幸喜さんなりの創作論みたいなものとか現実の折り合いのつき方みたいなものが示されていて、
はいはいはい、
でこれはなんか結構メッセージは30年経った今でも結構今
に色あ
せたいし、うん、結構なんかね傷つく、あのなんか熱くなる、なんかこうあの主婦の立場になった時にあのイライラする、腹立つ、
あ
俺のこう原作をさあのってこんなことしやがってみたいなっていう意味で、その脚本家の目線で見ると結構なんかあのちゃんとイライラするし、ちゃんと傷つけられる映画だなって思った。
なるほど、
うん、っていうのでちょっとぜひちょっとこれは
みんなに広めたいと。
今逆に見るべきじゃないか。
ああ、うん、一億総クリエイター時代に。
そうそうそう。
誰でもクリエイターになれる時代に。
というのが一番今日お伝えしたいこと。それで佐藤さん的にはどうなんですか。こう自分の作った脚本がさ、もし例えばそのまあ今脚本とかちょっとやるわけで、
はいはい、
それが例えばそのラジオドラマとかになったとかで、はいはい、実際ドラマ化されると、
はいはい、
ただやっぱりちょっと自分が個人的にこだわりある部分が改変されたとして、どうする？
いやイライラするでしょうね。うん、っていうか、うん、まあ2本ぐらい私ラジオドラマを書いて。まあこのネットの広いネットの海のどこかに、ね、広いポッドキャスト界のどこかには転がってるんですよ。
はいはいはい。
で私演出には何にも口出しできないんで、まあいつの間にかあの作品化されてたんですけど。
あ、そうなの。
うんうんうん。あのね、思ったようにはできてないんですよ。
あ、そうなの。
さすがに脚本は変えられてないけれども。
ああ、何が不満やったその時は。
2作品、
うん、
まあ、この広いネットの海のどこかに
どこかにあるんですけど、はいはい、
一つは俺もっとこれはサスペンスで描きって書いてるって、
うん、
最後のこのセリフでこう落ちるようにしたかったのになっていう感じが、なんかね音楽の付け方とか演出の仕方で、うん、なんかねちょっとねニュアンスが違ってるんですよ。
違うんだよ。
最後、
そうじゃないんだよ。
最後にちょっとゾクッとさせたい。あ、ホッとした。あ、これでシャンシャンおしまいかな。最後の一言でゾクで最後に入れてる音で余韻、ここを描いてたつもりやねんけどそうじゃなくなってるみたいなのがあったのと、
はいはいはい、
普通にこれはちゃんとせえって思ったのは、うん、漢字を読み間違えてるとかは普通に思ったな。これはまあ改変というかちょっとレベルが低すぎてちょっと何とも言われ
ん
けど、
うんうんうん、
だから演出いたは多分演出してくださった人と、まあ俺のねペーペーやから何も言われへんけど、うん、あのちょっと違ったのかなというところはありましたね。ラストのところに
佐藤さん的にその世にも奇妙な物語的な
後味があ
って
、にんやけど、うん、ちょっとそういう感じには俺には聞こえなかったかなという感じですかね。はいはい、
やっぱちょっとイライラするよね。イライラというかなんかもどかしい感じ。
俺だからそのラジオを1回聞いてからもう2回目聞けて
へん
の、う
ん、あ、分かる。
もう違うすぎ、違うなと思って。
はいはいはいはい、はい、うん、そこにでもやっぱりそのなんで自分の名前で放送されるわけじゃない。どうなん、そういう時はさ、やっぱそれでも自分の名前で出したいと思うのか、これならも
う、いや、その程度によるんじゃね。俺はその程度やったら別に自分のクレジットで全然あるけど、 プロの脚本家の方に聞く間にはもう途中で、いやこれやったら私降りるみたいなのは結構ザラにあるので、もうもっとその始まる前、そんなまあ、あのラジオの時間はさ、まあ映画だからその現場でめちゃくちゃ変わってたって感じだけど、
生放送やって
まあもちろんそれは作劇があるけれども、もっと手前でいやこの路線でこういう風にするんだったら私とても書けませんみたいなのは絶対ある、もう実際あるし、
ね、
うん、だからそれはまあ難しいですよね。
ね、でまあやっぱりね、その原作のとね、そこからの編集の問題みたいなのはまあだから当時からずっとあったんだろうし、
ああ今も全然、まあ、ていうか何やったら未来英語あるんじゃないですか、やっぱね思いがあるから、やっぱ自分の世界を 100% 相手に伝えることもできないし、
そうだよね、そうだよね、
相手が考えてる世界が必ずしもいい、自分の考えてる世界が一番表現した時に一番いいかどうかも分からないし、だからどうしてもそこのどっかで折り合いをつけないと分かんないけど、あまりにも自分の世界を侵食されたらねっていうのはあるかもね。
で多分この映画は三谷幸喜さんが初め脚本やった時にマジで改変され、マジでイライラして、それをこの創作にぶつけたみたいな、あの色がすごいので、あのなんていうんですか、あの見ててあのちょっとイライラするのがあるので、
イライラする、
僕はちょっとイライラしました。
俺は普通に面白かった、まあ当時何十年年前の記憶だけど面白かったなっていう、
でも今脚本家の目線で見たらちょっとイライラすると思うよ、
本当
俺はちょっとした、
あほうな、ね、まあまあそうか、
プロデューサーがなんか
まあ調子いいこと言うてな、
そうお前結局守ってくんねえじゃねえかとか、でなんかプロデューサーに最後説教されんね、あのお前そうどれだけ改変されてもお前の作品だって言って、受け入れろっつってプロデューサーに逆に説教されるみたいなそのそうそう主婦がねみたいな、
なるほど、
そういう世界だからって言われてみたいな、はあみたいな、はあ、みたいな感じ、
いいじゃないですか、はい、
っていうのと、まあやっぱその今ニコって言いましたけど、まあ今ちょっとさっきの繰り返しなきゃ、やっぱそのあのマイナスのエネルギーがモチベーションになって作られてる作品って、はいはい、やっぱいいよねって思っている、
はいはいはい、
でなんかやっぱ三谷幸喜さんもやっぱその若い時の作品だから、その若さがちょっと出てると思うのね、なんか隠せてない、自分の納得いかないものをなんか
喜劇許せないと、
そう喜劇のフォーマットなんだけど、なんか自分の負のエネルギーを隠せてなくて、で多分その三谷幸喜さんはわがまま放題の俳優さんと、すぐ妥協して脚本を改変するプロデューサーは許せたんだと思うの、
はいはいはい、
でただ他人の脚本をテーマのレベルで勝手に変える放送作家だけは許せなかったんだよ。
なるほど。
だから最後のシーンで放送作家だけはチャリンコを聞かれるんだよ
罰
そうそう、あいつだけは許せないみたいな、だからそのなんていうの、その、まあ、自分の中で折り合いをつけるプロセスとここはもう無理みたいなのがやっぱなんか出てるのよ。
そんな風に見るんや。
へえ、だってあの放送作家だけ最後にクレジットは入れられないのよ。
へえ、
あのなんか
作品上ね、
あのなんかその最後そのアナウンサーの人が読み上げるけど、一応放送作家の人も急遽声優として参加してたりするんだけど、あの人の名前だけ読み上げられません。でさらにあの最後車で自転車引かれますみたいな、ちょっと軽い罰が与えられる、そいつだけは許せないみたいな、そういうなんか若さが出てるんだけど、そこが逆にその視聴者を引き込むポイントやってるっていう、ね、そう、なんかそういうのちょっと若さが垣間見え
ない
、その人間味が出て、ちょっと親しみが持てるみたいな。
なるほどね、あ、そうそうそう、いい見方ですね、うん、なるほどね。
っていう意味でなんか今回ラジオの時間ちょっと良かったなって思っており、
はいはい
はい、なんか映像が古かろうがなんか割と 今の時代に耐えられる作品だなと思っております。
まあはい、そうですよ、うん、あの古いからって面白くないわけじゃないんで、
うんうんうん、
古くても白黒でもめちゃめちゃいい映画面白いんでね、ぜひね古い映画こそ出会っていきましょうよ、
はい、
だからこの古い映画界や古い映画界じゃないな、出会って何かいって言ってたっけ俺冒頭
初めに何やったっけ、出会い中みたいなこと言
ってた、出会い中ちゃうわ言葉悪すぎるやろまあそういう偶然の出会い会、ね、
ああそう
そんな会をやりましょうよ、
そうね、だからちょっともう
ラジオの時間、名作名作劇場週末作戦会議室名作劇場今日お送りしたのはラジオの時間
でしたね。
おいいやんいいやん週末作戦会議室名作劇場いいじゃないですか、はいはい
まあ、この終幕作戦会議室そのものがちょっとその視聴者の方にとってはなんかそのあのいびつあの異質なものとの出会いのね、そ
ういう場であるという
だといいよね、その嬉しいよね。
そうだ
よっつって
異質な場との出会いね。そう、
そうそうそう、
終幕作戦会議室はそういう場を提供するのが
そう
コンセプトですから、
ね、コンセプトです
から、はい
はい、
というわけでじゃあ、はい、今回お話したのは、
はい、ラジオの時間でございました、はい、ぜひあの三谷幸喜さんが好きな方であるとか、まあ、ちょっとクリエイターであるか何か創作してる方とかはぜひご覧いただければ、
三谷さん好きだったら絶対もう見てると思う
けどな。いやいやいや、意外とだって昔のやつは見ない。
あ、そうですか。
だって鎌倉伝とかで面白いと思った人が、うん、ラジオの時間ってつながらないと思うけどな。あ、
うん、そうですか、うん、
多分ね、
そうですか。古畑も再放送しますんでね。
確かに古畑もそうだね、
はい、多分この放送の後頃にはもう再放送終わってると思いますが、はい、古畑でした。
わかるんかなリスナーさんこれ。
終幕作戦会議室でお便り待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、終幕作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。終幕作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ということでね、今日はラジオの時間について話してまいりましたが、はい、うん、まあ、ラジオの時間自体もね もちろんいい作品なんですが、やっぱりその古典的名作という、うん、ところをね、はい、あのちょっとその視点はいいなと思いました、ね。
おお、
だから、
うん、ある古典的名作でおすすめしたやつ。
いやいや、あのね、うん、今年ね、うん、なんか古い作品をちょっと見直そうと思って、うんうん、古い作品を何個か見てたんですよ、
うん、
あのまあ、見逃してきたもう1950年とか60年代の白黒の映画、
うんうん
うん、面白いですね、いや、めちゃくちゃ面白いです、
うん、
あのまあ、ものによってはですけど、やっぱりちょっとこれ あかんなっていうのもありましたけど、あの今年見たやつでは、あ、まず恋愛映画ですけど、アパートの鍵貸します、めっちゃ面白かったですね。
アパートの鍵貸します、知らん。
映画友達から面白いよってずっと言われてて、まあ、でも古いから見んでいいかなと思って、
わかる、そうなるよね。
アパートの鍵貸します見たらめちゃくちゃ面白かった、これいつのか1950年代とか60年代の映画で、あの出世のために自分の部屋を上司に貸す男の話なんやけど、まあ、その上司たちは不倫をしたり、まあ、女の子連れ込んだり、まあ、いわゆる連れ込み部屋的に自分の部屋を貸す男が主人公なんや。でそれを貸したことによって、まあ、出世していくんだけれども、まあ、そいつがある時、まあ、恋をすると、でそこから、まあ、まあラブコメかな、ラブコメという、まあ、ジャンルで言えばラブコメなんですけど、すごい面白い、いい作品でしたね。めっちゃ好き、面白いと思って。
今度その特集会やろうよ、
うん、
佐藤さんセレクトの
古い映画、
1970年より前ぐらいの、
あと地球の静止する日っていうの、もうなんか
知らんわ、
面白い。これも古い映画やんけど、まあ、ちょっとねギミックはチャチンよ。
あ、いいんだよそんなの。
ギミックはチャチンやけど、なんかある時あの宇宙から飛来するんよ宇宙船が。で宇宙船からある男が出てきて、それがあの何かをに地球に伝えに来たっていう。でまず死生の中に入って、まあ、紛れ込んで、人間がどういうものかを調べるみたいなことを言って、まあ、人間社会に溶け込んでいくんですよね。でただその中でその宇宙船置きっぱなしやねんけど、宇宙船を調べなあかんとか、いろんな各国がいろんな綱引きしたり、でその男は、まあ、人間に化けて、あの何、人間の世界生活を送っていくんやけれども、まあ、ちょっとした友情とかもあったりもしつつ、でもなんかちょっと人間に失望していく。
あ、
で彼が伝えに来た何かがわからないまま、うん、まあ、お話は終わっていくんやけど、まあ、結構面白かったですね。
なるほど。
古い映画なんだけれども、
うん、
まあまあメッセージ性もまあまあ当時のね宇宙開発と、まあ、冷戦時代の背景を、まあ、踏襲しているのは、はい、まあまあ容易には想像できるんだけれども、うん、それでもなおなんか面白い、まあ、その何宇宙人が使うロボットみたいなのとかいんねんけど、そういうのはすげえ なんかハリボテみたいなすごい古い感じやねんけど、それでも全然面白い映画でしたね。地球の接種する日は良かったです。はい、だからまあ、
いやいいね、
古典的名作は
それやりたいね。俺それ知りたいもん、ちょっと。
あ、まあ、うん、古典、まあそれこそね、前にあのリクエストいただいて、
うん、
春
ね、
あ、春、うんうんうん、春もまあ面白かったじゃないですか、黎明期に。30年前、まあまあまあ所詮30年前ぐらいですけど、今
あれネット通信の話やろ、
うん、ああいうさ古い映画を見ることによって、うん、やっぱあの広がる世界はま
た
温故知新ですよ、
うん、
そしたら歴史になるからね、歴史をたどるというか、あ、この映画の今流行ってるこの映画の源流はここにあったんだなみたいな、そういう歴史をたどるという意味でも古典的、うん、あるいは古い作品、昔の作品を見るということでね、うん、ということで、週末作戦会議室名作劇場、はい、第1回は、はい、ラジオの時間
いいんですか、第1回もらってしまって、
もう
ありがとうございます。
なんか企画にしていきたいんですよ、
はい、はいはいはい、
コンセプトをちゃんと明示していく、はいはい、今回紹介するのはこういうコンセプトです。
なるほど、
最新作なのか、
はい、名作劇場
なのか、名作劇場なのか、はい、たまたま自分たちが好きな、ただ大好きなものをつらつら語るのか、
そうね、
そういうのを、
はい、
名作劇場
と、はい、じゃあ第2回は佐藤さんから
どっかで、
ね、名作劇場来ますので、
やりたいと思います、
ね、はい、
はい、というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにて
お開き、
お相手は私佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください、さよなら。